週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、先週とね、先々週の2回は2016年ヒット商品ベスト30と2017年ヒット予測ランキングについてお届けしましたよね。
はい、
はい、今週はヒット商品とヒット予測それぞれについて、ね、もう少し掘り下げます。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、前半は2016年を読み解くヒットのキーワードと題してお送りします。2016年のヒット商品を読み解くにはいくつかのキーワードがあるんですね。で、そのキーワードに沿って今年のヒット商品を見ていきましょうね。
はい、まあ、あの2016年はこんな年というページが本誌の方にもあるんですけれども、はい、ここに大事なキーワードがいくつも載っています。まず最初に出てくるキーワードが、スマホがつなぐ、スマホでつながる、これはもうまさに象徴するようなキーワードですね。
そうですね、まあ、いわゆるスマホファーストというやつなんですけれどもね、ポケモンにしてもインスタグラムにしてもメルカリにしても、いわゆるスマホがあることによってそのサービス中身というのがヒットしたというのが顕著だったんですよね。
そうですね、あのヒット商品ランキング2位の君の名は、こちらは映画ですけれども、はい、これが大ヒットしたのも SNS が、ね、まあ、きっかけというところがありますからね。
はい、
それから芽吹く日本力というかっこいいワードもあります。
は
い、まあ、
そうですね、最近はその日本の、ね、技術力っていうのが押され気味だったんですけれども、例えば新型セレナ7位ですね、だったりとか、18位のエアマッサージャー骨盤お尻リフレといったようなね、そういうのその日本の技術力をちゃんと生かした商品っていうのもしっかり出てきたというようなことですね。
もうなんか大企業であるにもかかわらず、まるでスタートアップのような、こう斬新な発想の商品なんかも生まれてますよね。
はい、
それからこれはなるほどと思った、華麗なる返り咲き、
これもねすごく特徴ですね。まあ、昔出ていたものが今に合わせて変わって出てきたものがヒットしたっていうことですよね。例えば20位のね新生茶だったりとか、24位の新ゴジラみたいなものね、そういうようなその昔あったんだけど実は変わって、でそれがまたヒットした
ですよ ね、 ですね。シンゴジラが24位だったのが個人的にはショックです。それから二度おいしい、
はい、これもですね、例えば6位のねスイーツデイズ乳酸菌ショコラのように、まあ、チョコと乳酸菌の2つですね、そういったものが味わえるっていうような、そういう
意外性のある組み合わせみたいなところですよね。
そういうことですね、
まあ、その他にもこうクッションファンデですとか香取空生ですとか、確かにその2つの機能が1つに集約されるようなものっていうのは多かったですね。そういったキーワードが先々週ご紹介したヒット商品30の共通項として挙げられるんですけれども、はいはい、実は本誌の方にはもう少し細かく見てみたキーワードもあったりします。
そうなんです。
はい、それを見ていきたいと思うんですけれども、はい、まず一つ目、ご長寿引きこもごもですね。まあ、先ほどのスターウォーズですとかゴジラ、おそ松くんといったような作品がまあ相次いで帰ってきて、懐かしさだけではなくてそのコンテンツの力に惹かれた若者たちが飛びついたということがありましたね。
はい、あの今年はですねアニバーサリーを迎えるものというものも多かったんですね。
はい、
サザエさんは70周年、ちびまる子ちゃんは30周年、ディズニーシーと USJ は15周年を迎えて、それぞれ大いに盛り上がりましたよね。
はい、
35周年のガリガリ君がね25年ぶりの値上げで注目されたりもしました。
広告で謝ってましたもんね。ガリガリ君は値上げにもかかわらず販売数が 10% 増加するといったように強さを見せました。
はい、
で変わったところで言うと100年以上の歴史がある亀の子だわし、ここの亀の子スポンジがヒットしたりしました。
一方でね、長い活躍の後のお別れというのもあったんですね。
はい、
テレビ番組焦点には50年間も出演していた桂歌丸さんが司会を引退したり、こち亀の亮さんはね40年間にわたる勤務をついに終えました。
うん、
まあ、思わず込み上げるものがあったっていう人も多いんじゃないでしょうかね。
ですよね。ちなみに歌丸さんが最後に出演した焦点の視聴率はなんと 27.1% もあったそうです。
はい、
さあ続いてのキーワードはローテクが新しいです、はい、この古いものが新しいという感覚は日用品や食品にまで浸透しました。
はい、面白かったのはタイガー魔法瓶のね氷削る機キョロちゃんの大ヒットなんですね。
これが流行ってるっていうのを知りませんでした。
あの空前のねかき氷ブームの中で各社が高性能のかき氷マシンを開発して出したわけなんですけども、実は若者が注目したのは70年代からある目玉がね左右に動くキョロちゃんだったわけですね。一時は入手困難なプレミアム商品になってしまいました。
それからスマホで簡単に写真が撮れる時代になぜかレンズ付きフィルムがリバイバル、うん、富士フィルムの映るんですがヒットしました、はい、30周年を記念して発売された5万本の数量限定キットが完売して再発売されたということなんですね、
はい、これ若い人はですね何が撮れたのかわからないのがすごいというふうに喜んだそうです。
これあのなんとも言葉を失いますけれども、
ね、びっくりですね、はい、他にもね2010年に復活したオーディオブランドテクニクスで往年のレコード用ターンテーブルが即完売するっていうこともありました、
うん、さあ次のキーワードはマイナス金利に勝つです、はい、今年はマイナス金利という衝撃的な事態が私たちの生活にも影響を及ぼしましたけれども、うん、これによって動いたのがデパートの友の会だったんですね、
はい、積み立てた、ね、金額以上の商品券が受け取れるということで、まあ、これ前々から人気だったんですけど特にまた人気になったんですね、うん、高島屋や小田急百貨店では前年同月比で2倍以上となる新規会員を獲得しました。
みんな考えてるんですね、うん、友の会以外では 2% のポイント還元があるプリペイドカード、うん、LINEPay も注目されました、うん、さて続いてのキーワードはストレスフリーマンです、はい、去年から一定規模の企業ではストレスチェックが義務付けられまして、うん、ストレスの回避はますます重要なキーワードとなっています、
はい、そこでヒットしたのは大人向けのランドセルなんですね、スーツにもあってパソコンがねスマートに収納できるリュックですとか大人向けのランドセルというのがヒットしました、うん、それにねストレッチ素材を使って、体への負担を軽くしたストレス対策スーツというのも非常に売れてるんですね。
まあそんなことまでしてストレス対策をしないといけないっていうのも大変ですけどね。
ですけどね、はい、
そして若者のキーワードはティーンつながり中毒です、うん、自撮り画像をユニークに加工して共有するスノーですとか共有した画像や動画が10秒以内に消えてしまうというスナップチャットなど10代のスマホを席巻するアプリに注目が集まりました、
はい、他にもですねこれはちょっと面白いんですけどね皆さんご存知でしょうかね。中学生や高校生の間で親友の証として使われたのが制汗剤のシーブリーズだったんですね。
は
この商品の色違いのキャップを交換することが流行ったんですね、
はい、
これが影響してシーブリーズは前年比で 145% の売上高を達成したんです。
若いもんわからんさあ次のキーワードは高かろうよかろうです。安さが売りの商品のちょっと高いバージョンが売れる動きが目立ちました、うん、グランドビッグマックは通常の 1.3 倍のパティを使って単品で税込み520円、ところがこれが予想外に売れて販売制限を行うまでになりました。
はい、まあ、あとねフカヒレとかすっぽんの味を歌ったカップヌードルリッチも好調でしたよね、うん、これも税込み250円前後とちょい高な商品だったんですね、うん、で頭痛薬ね、例えばロキソニン S プレミアム、これも頭痛薬も本当にそのちょっと高いものがプレミアムっていうのが売れたっていうのがあるんですね。
なるほど、うん、さあ最後のキーワードは妥協なきせっかちです。最近のヒットのキーワードである時短に加えて斬新な機能があるものがヒットしました、
はい、例えば半年で50万個出荷したサボリーノという商品はね朝の洗顔から化粧下地までをシートマスクで完了させるというものなんですね
いい名前ですね、
はい、他にもお肉にね5分つけるだけで柔らかい食感に調理できるお肉柔らかの素、これもねこの番組でね紹介しましたよね。
そうでしたね。こういったキーワードに共通するものがあるとしたら何でしょうね。
あのですね、全てのキーワードもそれがブレイクする背景にはね何があるかっていうと、何これすごいっていう風なその驚きの部分なんですね、はい、そしてそれを感じたら人に見せたくなるというインスタ映えというのがあったということなんですよね。まあ、それにね完璧に美しいものというよりあえて隙を作って、まあ、クスッと笑わせてね投稿を促すようなそんな絶妙なさじ加減に成功した強者というのがヒットをしたと言えるかもしれないですね。
今年のヒット商品を読み解くキーワードは本誌12月号で詳しくご紹介しています。ぜひお読みください。以上、前半は2016年を読み解くヒットのキーワードと題してお送りしました。
週刊日経トレンディー、後半は2017年業界別ブレイク有望株と題してお送りします。はい、驚きの、ね、アイデアで次の消費を作るような商品やサービス、その注目株を業界別にピックアップしました。本誌では、ね、11のジャンルをご紹介しているんですが、その中からいくつか紹介していきますね。
まずはデジタルの分野を見てみましょう。本書を見てみますと、この分野では正当進化でありながらも多くの人がメリットや楽しさを実感できるような変化、まあ、こういうのが多い年だとしていますね。
はい、例えばね、スマホを見てみるとね、次の iPhone はよりコントラストが高い有機 EL 画面の採用というのが期待されてるんですね。はい、それに最新の Android OS 7.0 は標準で VR に対応していたり、まあ、その辺がね、この象徴になりそうですね。
驚いたのがですね、 NTT ドコモが12月に発売予定のモノというスマホです。はい、こちらですね、新規契約 MNP 機種変更のいずれの場合でも発売時から一括税込み648円という驚異的な価格です。はい、なんか牛肉かっていう感じですよね。
その他なぜ牛肉
すいません思いついただけですその他にもですね、ドンキホーテが新たに投入するオリジナルブランドのパソコンは 10.1 型で 2-in-1 のマシンが税別実勢価格で 22,800 円といったようにデフレ対応の動きも出ているようです。
はい、それから Bluetooth オーディオにも進化があるんですね。はい、ソニーは独自の伝送規格である LDAC を使ってね、ハイレゾ相当を歌う Bluetoothヘッドホンを発売してるんですけれども、来年はこれに他のメーカーも追随しそうです。
そうですね、これらのメーカーはクアルコムの新しい規格である AptX HD を採用してハイレゾ相当の音質を Bluetooth で実現しようとしています。うん、Bluetooth の最新規格である Bluetooth5 に対応した製品が登場することも期待できそうですね。はい、さあ続いては白物家電です。こちらはできることを絞り込んだ単機能家電への注目がまだ続くとされています。
はい、その中でね、有望なのが同志社のね、大人の氷フローズンという製品ですね。はい、今年の夏ね、コンビニでブームが加速しましたよね、このフラッペというのは。はい、でこれを自宅で簡単に作ることができるんですね。
なんかキョロちゃんといい、これといい、みんな本当氷好きですね。
私も大好きです本当に氷嬉しいです。はい、あとね、次世代のスタンダードになるようなハイテク家電というのもたくさん登場しそうなんですね。
B2B ではあるんですけれども、うん、世界初の全自動衣類折りたたみ機ランドロイド1っていうのがあるらしいんですけど、ね、はい、これ早く家庭用ができないかなと思うんですが、はい、あとですね、機器同士の情報をネットワーク経由で共有できるという IoT コーヒーメーカー、うん、ネスカフェゴールドブレンドバリスタアイといったものがあります。
はい、このバリスタアイというのは、例えばね、遠くに住んでいる両親にね、送ってその利用履歴をチェックして見守るなんてことができそうなんです。
ああ、なるほど。
うん、あと2017年にはアイリスオーヤマが大型の白物家電事業に参入します。はい、まあ、すでにね、炊飯器とか電子レンジ、掃除機といった小型の家電ではね、ヒット商品出してますけれども、冷蔵庫とか洗濯機、エアコンといった分野でも台風の目になりそうですね。
うん、白物家電は国内企業がどんどん撤退していますから、うん、まあ、アイリスオーヤマがその中でどのように活躍できるか、はい、ここに注目したいですね。
はい、
さあ続いては食品飲料です。こちらは消費に自分らしさを求める流れが加速して、味わいが個性的だったり手の込んだ作りの商品が支持されそうです。
はい、まあ、例えばね、一つの象徴として挙げられるのはクラフトブームですね。
はい、
キリンはね、アメリカで人気のクラフトビール製造会社ブルックリンブルワリーと提携してね、来年の春にもブルックリンラガーの販売を始めるようです。
なるほど。あとですね、欧米でブームになっているクラフトジン、うん、これも盛り上がりそうです。
はい、
今年の夏には京都に日本で初めてのクラフトジン蒸留所ができています。うん、まあ、香辛料などを組み合わせて多彩な味香りのジンを楽しめるようになりそうです。
はい、 他にもね、その健康トレンドによって注目されそうなのがアメリカで流行っている、ブロスですね。
ブロス、
はい、これは牛骨とかね、野菜の出汁なんですけれども、はい、日本でもね、フリーズドライのスープが出始めているんですね。旧石器時代の食生活を真似たパレオダイエットで推奨されるスープなんですね。
へー、他には本物志向フードという言葉もありますね。日本アクセスという会社はだし醤油の新種としてアワビ醤油を提案しています。リッチですね、うん、それから希少価値の高い一等級有明海産佐賀海苔も発売します、うん、まあ、本物を求める消費者の声に応える商品として着実に売れそうです、
はい、
さあ続いての業界は日用品です。シャンプーのボタニストがインスタグラム初で大ヒットしたことを受けて、まあ、来年もパッケージだけではなく商品企画そのものにまで写真映えを意識するような動きが広がるとしています、
はい、このトレンドの代表例になりそうなのがね、中国初のコスメ乖離寿命なんですね、
はい、
でこの製品は透明なリップの中に一輪の綺麗な花が入ってるんですよね。しかも唇の温度によって発色するという面白さもあって、すでに SNS では話題を呼んでるんですね。カイリジュメは今後ロフトやドンキホーテが品揃えする予定です。
これ本当綺麗ですよね、うん、あとですね、インスタ売れの先駆者となったボタニストにも動きがありました、はい、これまでボタニストはシャンプーとコンディショナーしかなかったんですが、うん、この冬からボディーソープとボディーミルクにも進出します、うん、ボディーソープは 100% 天然由来の洗浄成分を売りにしています。これはすでにボタニストを使っているファンから火がつきそうですね。
はい、あとね、ブリーチで傷んだ髪の毛の色落ちだとかね、黄ばみを抑えられる紫シャンプーっていうのもあるんですね。通称ムラシャンっていうんですが、これもインスタ売れしそうなアイテムなんですね、
はい、
これはあの渋谷の人気サロンであるトリプルナパームボムがプロデュースしているシリーズ商品なんですけども、
はい、
パッケージは人気イラストレーターのチョコムがデザインしてるんですね。ドンキホーテ限定発売なんですけれども、若者がこぞって買っていて、今後はワックスなども扱う予定です。
へえ。それから日用品見てみますと、虫除け成分を高濃度で配合したスプレーといったものも注目されてますね。
はい、そうですね、あの今年の夏にね、厚生労働省がこれまでよりも強力な虫除けスプレーに承認を出し始めたんですね、
はい、
でこれを受けてフマキラが有効成分の濃度を高めた商品というのを発売しました。来年は他のメーカーの製品も増える見込みなんですよね。
まあ、地味だけれどもメリットのはっきりした進化が堅実に支持を集めそうです。
はい、
さあ続いては外食です。こちらは景気の減退によって低価格志向がはっきりしつつありますけれども、
そうなんですね。ただ一方でね、まあ、昼食というか中食ですね、
はい、
これの進化が進んでますから、そことの差別化を図らないといけないんですね。その答えの一つとして出してきたのがファストパスタなんですね、
はい、
500円前後の低価格で生麺の本格パスタを提供するお店というのがビジネス街を中心に増えていきそうです。
これ楽しみにしてるんですけどね、うん、例えばポタパスタカフェというのはさぬきうどんの製法を応用した生パスタが特徴なんだそうです、
はい、
で価格が税込み360円からと驚きの安さなんですね、うん、その他にもサイゼリアがパスタに特化した新業態を都心部に出店する予定です、
はい、あとね、地鶏専門店の塚田農場がね、低価格の焼き鳥業態に乗り出すというのもこの流れに沿ったものと言えるでしょうね、
うん、
こちらは郊外の駅近くに出店して、そして品質の高さと安さを両立させてちょい飲み需要を取り込もうとしてるんですね。
一方で特別感を押し出したアメリカ発のプレミアムブランドも続々と上陸するようです、
はい、例えばロサンゼルスからはハンバーガーレストランのうまみバーガーというのが上陸するんですね、
はい、
名前の由来は日本語のうまみなんですね。
やっぱそうなんですね、
はい、昆布や醤油を使ったソースが日本人にも受けそうなんですよね、他にもニューヨーク発の高級ステーキ専門店ベンジャミンステーキハウスも来年の6月頃に1号店をオープンさせるんです。
はい、
独自の製法で熟成した品質の高いステーキを提供するというのが特徴ですね。
さあ最後の業界はエンタメです、はい、こちらは来年に向けてコンテンツ配信の環境がさらに整うとされています、う
ん、でその中でですね新たな注目株はラジオなんですね。
やった、
ネットでラジオが聴けるラジコ、これでは聞き逃した番組も1週間後まで聴けるねタイムフリーの実証実験というのが10月に始まったんですよね、
はい、
で本格サービスへの移行というのも検討中でラジオの利便性というのが非常に高まりますね。
そうですね、もちろんこの週刊日経トレンディもラジコで聞くことができますし聞き逃した場合でもタイムフリーで聞くことができます、うん、まあ、ただこの番組はポッドキャストがありますの です、ね、タイムフリーよりそっちの方が便利かもしれません、
はい、
ちなみにこのタイムフリー機能を使って放送された番組の特定の部分をラジコ用の URL に変えて、うん、SNS でシェアできるシェアラジオ、うん、こちらも今とても注目を集めています、うん、まあ、週刊日経トレンディの昨日の放送でこんな話題やってたよみたいなところをですね拡散することもできますので、うん、ぜひ皆さんシェアしてください、
ね、シェアしてくださいねって感じですね、
はい、
それからねスポーツ中継を生配信するダゾーンはですね来年の1月から J リーグの全試合を配信するんですね、
はい、
でこのダゾーンっていうのはイギリス初のサービスなんですけれども海外のスポーツだけではなくて国内のスポーツも手掛けることで人気が出そうですね、このダゾーンに対応したテレビも増えそうですよ。
その他エンタメ作品に関して見てみますとレベル5のクロスメディアプロジェクトの第5弾メガトン級武蔵というコンテンツに注目です、
はい、
こちら詳細はまだ不明なんですが来年の夏から展開を始めるようです。
はい、まあ、その過去にはね妖怪ウォッチといったものを大ヒットさせているプロジェクトですからこれもねがっちり当てに行くんじゃないでしょうか ね、
ですね。
内容としては本格的なロボットバトルと学園ドラマを組み合わせたストーリーというものになるようです、うん、週刊少年ジャンプとのコラボも決まっていておもちゃはバンダイから発売予定という陣容になってるんですね、
はあ、
ロボットアニメのファンだった大人世代の人気も集めるかもしれないです。
今発売中の本誌日経トレンディ12月号には今回ご紹介した2017年にブレイクしそうな商品サービスについてその他の業界もたっぷりご紹介しています。ぜひお読みください。今週の後半は2017年業界別ブレイク有望株と題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回るモリモリさんが今週一番気になるものは何ということで日経トレンディ編集部からモリモリさんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、P&G の、うん、ブラウンオーラル B ジーニアス9000です。
もう書けなかったブラウンオーラル B
ジーニアス9000。
ジーニアスって天才という意味ですけれどもどの辺が天才なアイテムなんでしょう。
はい、はい、電動歯ブラシなんですが、
はい、
自分の歯のどこを磨いてるのかをトラッキングしてくれるんですね、
うん、
その奥歯、はい、右上の奥歯とか
届いてないよとかっていうことですかね、
は
い、
鏡に、うん、まあ、専用の、うん、固定器具みたいなのをつけてですね、そこにスマホをつけます、
うん、はい、
で専用アプリのカメラで自分の顔を見てもらって、うん、
はい、
でかつ歯ブラシの方にもモーションセンサーがついてるんで、うん、それを組み合わせることで、うん、ここ磨いてないよみたいな。
すごい、
もうなんか未来すぎてちょっとついていけない感があるんですけど、
最近本当に歯ブラシがそこまで進化するのかっていうところがいっぱい出てきてますね。
そうですね、出てきてますね。やっぱ IoT の流れで、
ね、そうですね、
本当そうですよね、うん、この間もその毎日のその歯ブラシの記録をスマホに自動的につけてくれるっていう歯ブラシを紹介しましたけれども、今度はトラッキングですか。
そうなんです、
モーションセンサーってすごいな
スマホのカメラまで使ってですか、ね、
確かにどこ磨いてないところとかあるはずなんですよね。
そうですね、なんで従来だと結局歯医者さんに行って、うん、自分で磨いてみた後に、うん、赤色、ね、ピンク色にするものをやって、
こんだけ磨けてないですよ、
そこ磨いてないですよって言って指導を受けることになると思うんですけど、うんうん、まあその簡易的というか、まあ、そういうことがこう家でもできてしまうっていうのは、うん、まあ、やっぱ時代進んだなと思いますね。
でもね、本当に聞いたことあるんですけど、本当に皆さんやってる時間って実はどれぐらい やってらっしゃいます歯磨き。
短いんですよね。
だから
ね、
長い方
が本当ですか。
そうだからね、すごく人によってすごく差があって、うん、でなんか本当にちゃんとやるにはなんかちょっと聞き覚えですけど3分以上とか4分とかやらないとダメらしいんですけど、皆さん大体1分以内でやめた
り、ね、ち
ゃったり人も多いじゃないですか。です、はいはいはい、っていうようなところがあって、本当にあのちゃんと時間かけて磨くってことが重要なんですって。
これもあのちゃんとその時間をガイドしてくれたりとか、あとはあの結構電動歯ブラシってあんまり強く押し付ける必要が本来はないんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ結構ねガシガシやっちゃいがちなんで、うん、もうその押し付けすぎとかもですね警告してくれたり。
すごい。もうここまで来たら多分半年先ぐらいにはお口をハッて開けると、もうあと全部こうガーってこう、
そう自動運転ができたから、
そうもう自動運転でも
うそうですね、
はい、
う
ん、なんかこうなんていうんですか、
あでもそういうの出てきたら、
ブラシのところに足だけこうニョニョニョってついてるの口の中でこう
ちょっと怖いけど、ね、でも考えられますね。
で今もあの VR ゲームのコントローラーで信号で筋肉を動かすみたいなのも今出てきてるんですよ、ね、逆に電気信号で筋肉の方を動かす、ひょっとしたらだから歯ブラシを何らかの信号で
こう勝手にね手が動いてね、おっかないなそれ。いやかなり未来感のある商品が出てまいりました、はい、さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。この、ブラウンオーラル B ジーニアス9000のホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい、自動運転よりも自動歯ブラシの方が先に来るんじゃないかと8点。
確かに自動運転があのレベル4に到達するより先にその勝手に口になって、
そうです、ね
ね、掃除してくれる、はい、歯磨きロボが出てきそうですけれども、
出たら面白いな。
面白いですね。
楽ですしね、はい、ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします、今回ご紹介したのはかなり未来感のある、電動歯ブラシです。 P&G ブラウンオーラル B ジーニアス9000でした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、はい、まあ、日経トレンディの1年のピークであるヒット商品の発表会、うん、それからトレンドエクスポ東京も終わってですね、はい、やっとほっと一息という感じですか。
そうですね、もうなんか疲れ果てたというところを通り越して私は今ぼーっとするのみですっていう感じですかね。
まあね、ただ雑誌の世界では年末進行もありますし、まあ、当然ねこのラジオの世界もそんな感じになってきますので、気を抜かずに風邪をひかずに頑張りましょう。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫田賀氏でした。